ヘリングダールと題して洗い目視です。
使徒パウロとフィリピの教会の信徒たちとの関係というのは、良いものであったというふうに考えられています。すでに一章を学んで、来た時にも お話をいたしましたけれども、パウロが自らを使徒である、単なる宣教者伝道者ではなく使徒であると名乗っていることへの説明が最初の冒頭の挨拶のところに書いていない。そのことからフィリピの教会の信徒たちがパウロに信頼を寄せているということ、またフィリピの教会の信徒たちがパウロの宣教をよく支えていたということ、そういったことも言われています。関係が良ければこそ互いを気持ちよく支え、また励まし合えるわけです。ただこの教会にもどうやら問題があったようです。それは何らかの理由で分裂が起きている、あるいは起きそうであるということのようです。今日お読みいただきました冒頭の一節から五節まではパウロの勧告が記されているわけですが、それによりますとその勧めというのは教会の一致というものでした。具体的には2節のところにありますけれども、同じ思いとなり同じ愛を抱き心を合わせ思いを一つにして私の喜びを満たしてください、このようにあります。これだけで教会に分裂があったと断定するのはちょっと気が早いような気もしますが、少なくとも最初はパウロに協力しながら途中からたもとを分かった、そういう2人の女性がいたということが分かっています。あるいはどこにでもおりましたけれども、ユダヤ教から改宗をしたキリスト者がやはり割礼などを求めていた、そういったこともあったかもしれません。それはまたそういう箇所の時にお話をすることになりますが、原因はともかくとして教会が完全に一致していなかったからこそパウロはこのような勧告をしたのだと、そのように考えられます。でこの勧告に先立って最初のところ冒頭書き出しがやや気になる書き方をされています。一節のところですが、そこであなた方にいくらかでもキリストによる励まし、愛の慰め、霊による交わり、それに慈しみや憐れみの心があるならと言って怒り続いていきます。このキリストによる励まし、愛の慰め、霊による交わりは、子なるキリスト、父なる神の愛、そして聖霊の交わりというふうに置き換えられますから、まさに三位一体の神を表していると言って良いかと思います。つまりあなた方が神と共にあるのならという前置きが置かれているというふうに読めるんですけれども、この何々であるなら、もし何々であるならというのがギリシャ語では少し違う意味合いで理解をすることができる、そういう用法がございます。普通はもし何々であるならというふうに言った場合は、実際にあることとは違う状態のものを前提として、逆の事柄を指しながらもし何々であるならというふうに言います。でもギリシャ語では実際そうなんだけれどもというふうな、実際の状態と同じような、そういうことに対してもこの同じ言葉遣いをすることがあるんです。ですからここの言葉、前半は省略しますが、もし慈しみや憐れみの心があるならというふうに言うよりは、 あなた方には慈しみや憐れみの心があるのですからというふうなニュアンスでここを理解すると読みやすいようになっていきます。慈しみや憐れみの心があるのですから、だから一致しなさいというふうに進めます。一致を妨げるのは利己心と虚栄心、そういうものが表に出てきているということが原因のようです。利己心や虚栄心というもの、特に説明の必要もないかもしれませんが、要するに自己本位な考え方や生き方のことを指しています。そういう考え方や生き方は隣人との協力や一致というのを妨げていきます。なぜなら自己本位であるということは、隣人の重荷を積極的に担おうとはしなかったり、あるいは福音における協力、さまざまな協力関係というものから遠ざかってしまうからです。パウロの考えるキリストにおける共同体、教会というものは喜びも苦しみも共にするというものです。ですから隣人の喜びや苦しみに自己中心的がゆえに無関心になってしまうような、そういう態度というのは教会にとって益にならないとパウロは考えるんです。なぜならばそれはイエス様の生き方と矛盾をするからです。ご存知のようにイエス様は徹底的に隣人に仕える方でした。そのことをパウロはキリスト賛歌ともいえる言葉でここに後半の部分で綴っています。神様と等しいものであるにもかかわらず、それに固執せずに、むしろしもべの身分となって人間と同じ位置に立った、そういうよりむしろ人として世に下されて隣人に仕えた、私たちと同じ人として生きた、そして人に仕えた、だからこそ私たちはこれに習うようにという励まし、その勧めを受けることができたといえます。弱い者、小さくされた者、そうした者たちに寄り添い、励まし、支え、癒してくださった。それらイエス様の生き方は4つの福音書に記されておりますから、それらを通して私たちはそのイエス様がいかに生きたのか、いかに隣人に仕えたのかということを知って、これに従って、これに習って生きようとする動機を得ることができます。パウロはこのキリストの生き方をフィリピの信徒たちに思い起こさせながら、互いに同じ思いになる、すなわち隣人に思いを馳せて一致していくということを進めました。先月、日本キリスト教保育所同盟の代表としてバングラデシュに行きました際に、私たちが新たに支援先として検討しているNGO のワールドコンサーンバングラデシュというところが運営している小学校をいくつか訪問いたしました。で、その訪問した小学校の中の一つで、生徒たちが、まあ、歓迎をしてくれて、いろんな歌やダンスやそういったものを披露してくれました。その中で生徒たちが寸劇、ちょっとした劇を演じてくれたんです。まず何かに取りつかれたように錯乱した女性が現れました。そして、まあ、劇に出ていないたくさんの座っている生徒たちの間をその人が練り歩きます。次に同じように何かに疲れたかのように暴れまくる男性が現れます。この人も人々の間を飛び回って暴れておりました。そして足を引きずる人、目が見えない人、 物乞いをする人、そういう人たちが次々に現れては人々の間を巡り歩きました。そこへ白い衣を着た人が現れて、錯乱した女性の前に立ち祈りを捧げると、なんとその女性は振り乱した髪の毛をさっと整えて、ハレルヤと叫んで笑顔になるんです。白い衣を着た人が暴れまくっていた男性、障害を持っている人、貧しい人、それぞれの前に順番に立ち祈ると、みんなが次々にハレルヤと叫んで飛び上がって笑顔になっていくんです。まあ、この白い衣を着た人がイエス様を象徴しているのであろうということは容易に想像できました。イエス様は悪霊に取り憑かれた人や障害を持っている人、またそれがゆえに罪人とされ差別され虐げられていた人々をこそ尋ね求めて、彼に出会った人々が次々に癒されていったということを私たちは知っています。この寸劇のテーマが癒しの御業を行うイエス様であるということは私の中で疑いようがありませんでした。ハレルヤと叫んだ以外にはセリフが全くなくて、それ以外は BGM だけです。音楽が流れているだけ。言葉の違う私たちにも分かりやすい劇です。小学生らしい、そういう本当に簡単なストーリーで微笑ましい思いで見ておりました。ところが全員が癒されてめでたしめでたしだと思った瞬間、突然棒を片手にした乱暴な男たちが乱入してまいりました。そして白い衣を着た男を中央に連れて行き取り囲むと、殴る蹴るの暴行を始めるんです。棒を持っている男はそれでこの倒れている白い衣を着た男をめった打ちにいたします。そして白い衣を着た男を殺してしまうと、乱暴な男たちは満足そうに去っていきました。なるほど、これは十字架をイメージしているんだなというふうに思いました。案の定、先ほど癒してもらった人たちが倒れている白い衣を着た男の周りに集まってまいります。そしてある者は倒れている男を優しくさすり、ある者はひざまずいて祈りを捧げておりました。だからここでこの白い衣を着た男は立ち上がり、ハレルヤと叫んでハッピーエンドになるものだとストーリーを先取りしてしまったほどです。ところがなんと劇はここで終わってしまいました。あれ、復活はないの？イエスは復活するんじゃないの？と一瞬あっけに取られていたんですけれども、すぐに気がつきました。私はこれをイエス様の受難と復活をモチーフにした寸劇だとこの時思い込んでいたんですが、そうではなかった。これはイエス様の生き方とそれに倣って歩もうとする人々の物語だったんです。ですからイエス様の復活のように、ここで倒れている白い衣を着た男は立ち上がりませんでした。その代わりにこの白い衣を着た男がそれまでの間に交わり触れ合い友となってきた全ての人々がその死を悼み、彼に癒してもらった人々こそが彼を取り囲んで悲しみの涙を流していたんです。逆にそれ以外の人たちは彼の周りにはいませんでした。正確にはそれ以外の人々は彼の死を悼んで泣くことがなかったと言うべきでしょうか。社会から弾き出され虐げられてきた者たちは彼を惜しんで泣き、 それ以外の多くの人々は一顧だにせず、何事もなかったかのように相手にもしない。ドキッといたしました。そして震えました。私たちゲストを歓迎するための出し物の一つぐらいにしか考えていなかった自分を恥じました。同時に、お前はどうなんだと、そう強烈な問いを突きつけられた、そのような思いがして身震いがいたしました。暑くて暑くてだらだらと汗を流していたのに、それが冷や汗に変わったかと思うほどでありました。私たちはそうなんです。常にあなたはどうなのかと問われていることを忘れてはいけないと思い起こしました。私たちに与えられて、私たちが信じている罪の許しと永遠の命という恵みは、確かにイエス様が十字架のに挙げられて、その十字架の死による贖いによってもたらされるもの、イエス様が復活したことによって死に勝利された神様を証しすることができるようになったものであります。この救いのために私たち自身が成し得ることは何もありません。かつての律法のように、それを守ることによって恵みを得られるという、そういう約束はイエス様の十字架の死による贖いを信じるということにとって変わりました。私たちのいかなる努力も、律法の象徴とも言うべき割礼さえも、もはや必要とはされなくなりました。なぜならば、そういう要素が要素にわずかでも頼る、もしくはそうしたものが救いの条件に付されたときに、イエス様の十字架の死による贖いというのは、何かに頼らなければならない不完全なものとなってしまうからです。しかしイエス様の救いは、何らかの条件というのを私たちに求めてはいません。それは完璧なまでに一方的な恩寵なんです。恵みなんです。だから私たちはその恵みをいただいているということを信じる。すなわち、イエス様が私たちの罪を十字架の死によって贖ってくださったと信じることによって、もうすでに救われるのだ、救われているのだということに気づけるということです。でも、だからといって確信犯的に罪を犯し続けてよい、あるいはイエス様の勧められることに、その愛の律法にを無視しても良いということにはなりません。私たちがイエス様の十字架の死を罪の贖いなんだというふうに信じるのならば、それはその十字架に挙げられるべきなのは自分であって、まさに十字架の上のイエス様に自分自身の姿を重ねるからです。そうであるからこそ、私たちは悔い改めの結果として罪を犯すまいと志すよう導かれていくのだと思います。その導かれていく道が隣人愛に生き、これを私たちに勧められたイエス様の生き方であります。到底そんなことはできない、叶わない、分かってはいるけど無理な話だと、そのように思わずにいられないこともたくさんあるんですが、なろうとしてもなれないなりに志すことを諦めるというようなことまで進められているわけではありません。むしろ、なろうとしてなれないなりにも一歩を踏み出す、そういう勇気が私たちのうちに湧き起こってくることが期待されております。フィリピンの教会にパウロが進めている一致というのは、何もかもが全く同じというような、そういう意味ではありません。みんなが同じ考えを持ち、みんなが同じ方向を向き、一糸乱れず前進をしていくというような、そんな気味の悪いものではないんです。そうではなくて、 互いの違いをも認め合いながら隣人を受け入れるということによって保たれる和のことであります。そのために虚栄心や利己心で物事を考えたり判断したりするのではなくて、隣人を理解するように努めながら使い合うという、そのことを示しながら進めていくんです。そのようにその勧めに従って生きようとする私たちを主はご存知でいてくださいます。一言を祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。私たちのうちにある傲慢や虚栄心や利己心や、そうしたものを取り除き、へり下って互いに使い合うものとなることを私たちが志していくように、あなたが導いてください。あなたが戒めてください。その上で互いに祈り合い、励まし合い、支え合いながら、私たちもまたさらなる一へと導かれますように。これから始まります一週の歩みもあなたと共にありますように。一言の祈りを尊き主イエスキリストの御名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。